皆さんおはようございます、今日はですねタイトルの通りですけれども、偉い人は使える人ですよということですね。このことについてイエス様が話している、そういう場面のところを見ていきたいと思います。一般的とはちょっと違う考え方ですよね。偉い人は使える人、普通は偉い人は使えられる人っていうんですかね、そういうふうなところがあると思いますけれども、でもイエス様はそうじゃない、逆ですね、本当に反対のことを言うわけですね。偉い人というのは使える人なんですよということを教えておられるわけです。特に弟子たちとのやり取りの中でそのことを今日は私たちに教えてくれていますね。それを一緒に見ていきたいと思います。ということで早速、今日の箇所の9章30節、マルコ9章30節から32節を読んでスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、どうぞ声を合わせて一緒に読んでみましょう。そこからスタートしていきたいと思います。マルコ9章の30節から32節いきます。せーの。一行はそこを去ってガリラヤを通って行った。しかしイエスは人に気づかれるのを好まれなかった。それは弟子たちに、人の子は人々の手に引き渡され殺される、殺されて3日の後に復活すると言っておられたからである。弟子たちはこの言葉がわからなかったが、怖くて尋ねられなかったと、こう書いてあります。ちょっと日本語だとですね、なんていうか難しい訳のところかなっていうふうに思います。順番に説明していきたいと思います。一行はそこを立ってって書いてありますけど、イエス様とお弟子さんたちはですね、また旅を続けていくわけです。で、その旅の途上でガリラヤを通っていったって書いてあります。ガリラヤっていうのはイエス様がですね、そのお弟子さんたちが、一番ホームベースにして、ホームグラウンドにしているところって言ったんですかね、本拠地にしているところですね。一番こう長く滞在して普段そこにいるところがこのガリラヤ地方です。ですからここを通るとですね、イエス様の噂はもう完全にその辺では知られていますので、いろんな人たちが、話を聞いてみたいとかですね、キャーイエス様だとかですね、あるいはなんか病気を治してほしいとかですね、そういう人たちがこうわーって集まってくる、それぐらいの場所であるわけですね。一番の地元であるわけです。ところが、しかしって書いてますね。しかしイエス様は人に気づかれるのを好まれなかったって、こういうふうに書いてあります。よくこういうふうな様子っていうのは出てくるんですけれども、今回はですね、特にそのことに意味があるんです。みんなに気づかれて追っかけられたくないというふうに思う理由があるんですね。それはただ単にちょっと、うざったいとかですね、追われると面倒くさいとか、そういうのとは少し違うんです。でそれが次のところに現れているんですけれども、ちょっと日本語的に理解しにくいところなんですね。31節のところにこういうふうに書いてありました。それは、理由は書いてあるんですけど、それは弟子たちに、人の子は人々の手に引き渡され殺される、殺されて3日の後に復活すると言っておられたからである、とこういうふうに書いてあります。ちょっとね、これだとそれとこれとどういうふうにつながるのかなって思っちゃうんですけれども、これですね、他の聖書の訳なんかだとこう言って教えておられたからだって、そういうふうに訳してるんです。つまりどういうことかって言いますと、もうイエス様は、あ、ペトロさんの信仰告白を聞いて、あ、これで本当にね、いよいよ本番、十字架にかかるこのことを始められるぞと思ったんです。だからもう残る時間は全部この弟子たちに力を注いで、全てね、私の伝えなきゃいけないことを伝えたい、そういうふうに思っていたわけですね。そう思って弟子たちを教えること、弟子たちに時間をとにかく費やすこと、そのことをイエス様は望んでいたわけです。だからその一番こう有名だったガリラヤを通る時もですね、追っかけの人たちにキャーって言って追っかけられたくなかったわけですね。でそのことに労力を使ったりとか時間を使いたくなかった、なるべく弟子たちにもう本当に残る時間を全部注ぎ込みたかったわけです。そういうことがここで言われていることなわけですね。でじゃあ一方の弟子たちはどうだったかって言いますと、さっき読みましたね、32節、弟子たちはこの言葉が分からなかったが、怖くて尋ねられなかった。イエス様はですね、ものすごい今情熱なんですよ。いよいよ、この十字架に私は向かうんだ。で、そこにおいて、その後のために、このお弟子さんたちに私の全てを注ぎ込む、そういうつもりなんです。一方で弟子たちはどうだったかというと、 まあ、怖くて尋ねられなかった、まあ、なんとなく分かるような気もしないでもないような、そんな感じがしますけれども、まあ、とにかくそのことを詳しくですね、尋ねられなかった、そういうことなわけですね。まあ、ここにお弟子さんたちとイエス様の情熱と、まあ、ちょっとこうすれ違っている感じというのがよく出ています。で、実はこの先、今日のまあメインのところに入っていくんですけど、そこまで行くとより一層ですね、そのイエス様と弟子たちの情熱の差っていうのが出てくるわけですね。じゃあ続きを読んでいきましょう。今度は33節34節を一緒に読んでみたいと思います。開いている方で結構です。一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。一行はカファルナウムに来た。家に着いてからイエスは弟子たちに途中で何を議論していたのかとお尋ねになった。彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからである。はい、こう書いてます。カファルナウムというのはその本拠地のガリラヤの中でも一番滞在している場所ですね。要は、まあ、本当に生活の場所になっていたカファルナウムというところです。で、そこで、まあ、例えばそのペトロさんの宗徒とかがいたって書いてありますから、まあ、本当にそのベースのところですね。そこでお家にいたわけですよ。つまりイエス様とお弟子さんたちだけで時間を過ごせるその場所のところにいたんですね。で、そうするとイエス様はお弟子さんたちに聞くわけです。途中で何を議論していたんですか、まあ、ちょっとね意地悪ですよね多分分かっているけど聞くんですよね。途中で何を話してたのかなっていうふうに弟子たちに聞くわけです。で、そうするとですね、弟子たちは黙っていたって書いてありますね。まあ、これも私面白いなと思います。一応ちょっと恥ずかしいと思ったんでしょうね、きっとね。これを言うとなんかイエス様にどう思われるだって恥ずかしいと思ったんだと思います。まあ、それはイエス様はそういう方じゃないからですよね。だけど彼らが本当話し合ってたのは何かって言いますと、誰が一番偉いかっていうことを議論し合っていた。もちろん自分たちの中でってことですよ。お弟子さんたち12人、特にね12人の間近のね弟子たちがいるけど、誰が一番、ペトロさんじゃない、一番最年長だし、いやいやいやとか、そんなことやってたのかもしれないですね。それでちょっと恥ずかしかったので思わず黙ってしまったということです。で、この誰が一番偉いか議論し合っていたっていうところには、このお弟子さんたちの、まあ、イエス様に対する見方っていうんですかね、感覚、まあ、どういうイエス様を、まあ、期待してたのかっていうのはよく表れていると思うんです。で、当時はそのこのユダヤの人たちはローマに支配をされていましたから、当時の人たち、多くのユダヤの人たちが思い描いてた救い主っていうのは、そのローマをですね駆逐して、そしてもう一回このねイスラエルの国ですよね、さっきダビデの王様が出てきましたけども、あの時の栄光よもう一度みたいなことですよ。そういう、まあ、王様になるような、預言者になるような、そういう立派なね我らが先生みたいなことをちょっと思っていた人たちがたくさんいるわけですよ、ユダヤの人たちは。で、まあ、お弟子さんたちもそうだったかもしれない。まあ、そうなると分かりますよね。この後イエス様がですね、ぐいぐいと登っていって、そしてこのイスラエルの国を復興させてくれた暁には、その側近中の側近たる我らと来たらっていうことを、まあ、ちょっと思わないではいられなかったんじゃないでしょうかね。まあ、右大臣左大臣じゃないけど、誰が一番偉いんだろう、いやいや俺かなって、なんかそんなことをやっていたんだろうということが想像がつくわけですよね。まさに、まあ、恥ずかしいような感じがしますけれども、地上の権力、偉い人の姿の影が彼らの脳裏にはもうちらちらと見えていたのかもしれないわけですね。で、ここにはですね、ものすごいコントラストがありますよね。ものすごいギャップがありますよね。かたやイエス様は、さあこれから十字架だと思っているわけですよ。みんなのために十字架にかかる、そして、みんなの罪を許す、そのことを思って今お弟子さんたちに私のね、この計画を、私の思いを伝えたい。他のところには愛して愛し抜かれたって書いてあります。お弟子さんたちに注いだその愛の思い、そして、まあ、情熱ですよね。それものすごかったわけです。で、一方でお弟子さんたちはどうかっていうと、ね、誰が一番偉いと思うって言ってたんですよ。すごいでしょ、この熱の差、ものすごい温度差ですよね。でも、まあ、そう考えてみると、怖くてね、イエス様に十字架のことを尋ねられなかったっていうのはなんとなく分かりますよね。聞きたくないわけですよ。当然ね、イエス様が死んでしまうなんて話は聞きたくない。彼らの期待としてはイエス様がこれから 本当に偉くなって自分たちも偉くなるかもしれないということがどうしたって期待になってしまうわけですよね。ここには本当に大きなギャップがあるわけです。でもこれはもう本当にお弟子さんたちってまあかっこ悪いって思えないところがありますね。私たちの代表してくれている弟子たちの姿だと思いますよ。それは私たちにだってその信仰生活の中であるわけですよね。私たちが期待するイエス様像ですよ。私たちがこうあってほしいイエス様像ですよ。でもイエス様の方が私たちに期待していること、イエス様の方が私たちに伝えたいと思っていることにはこうパタってなってですね、耳はこうパタンってなるんだけど、私が聞きたいこと、私が見たいものはこうパタってなるわけですよね。で勝手にもう自分のフィルターでこうイエス様を見てしまうわけですよね。こういうことって本当によくあるわけですね。神様のイエス様の方の期待に目を背けてしまう。そうじゃなくて自分の期待していること、自分のこれから、そして自分のこうあってほしい、めちゃくちゃなことですけどね、冷静に考えればこうあってほしいイエス様像をイエス様に投影してしまうわけですよね。これは本当に注意しなければいけないことですね。さあそんな中でいよいよ、まあ、今日の一番の主題になりますけれども、イエス様がそんな弟子たちに語った言葉が35節になります。続けて一緒に読んでいきましょう。35節を読みたいと思います。いきます、せーの。イエスが座り12人を呼び寄せて言われた。一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。はい、こう書いてあるわけですね。一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。一言で言えば、まあ、今日のタイトルにもしましたけれども、偉い人というのは使える人ですよということになるわけですけれども、ちょっとこのね御言葉をもう少し詳しく見たいと思います。まず一番先になりたいもの、一番先になりたい人ってどういうことかって言いますと、まあ英語の方がちょっと分かりいいかもしれないですけど、リードする人ということですね。一番先に行く人って、だから一番先頭に立ってよしこっちだって旗を振って、あるいはよしこっちはついてこいっていうふうにやる人、まあリーダーあるいは指導者、まあ、ですから、まあ、日本でいうとこの世に言う偉い人というわけですよね。さあ俺についてこいというふうにこう指導をする人ということなわけです。まあ、この偉い人は、一番先になりたい人はじゃあどうかというと、すべての人の後になりなさいというんです。でこれはですね、遠慮しなさいということじゃないんですよ。遠慮しなさいということを言ってんじゃなくて、そうじゃなくてあくまで後になりなさい、一番後になりなさいって言うんです。その日本的なですね、そのいやいや私なんかっていうのがここで求められていることではないです。いやいや私なんかって言って、どうぞどうぞどうぞっていう、こうダチョウ倶楽部みたいになってしまうことが言っていることではなくて、そうじゃないですね。そうじゃなくてあくまでその一番後ろになりなさいということなんです。他の聖書の訳だと、しんがりっていうふうにね、こう訳されていますけれども、しんがりになりなさいということを言ってるわけです。でどういう存在かなといえば、まあいくつか意味があると思いますけど、例えば一番後ろにつく人はですね、脱落する人を、まあ、支える人ですよね。まあ、こう一緒にこう進んでいく中で、もうポロポロポロポロと、まあ、羊飼いとね、羊じゃないけどめーめーってどっか行っちゃうかもしれないものを、ああそっちじゃないこっちだよ、ああ脱落しないでこっちだよというふうに支える人、これが一番後を行く人ですよね。あるいはもうやだ動きたくないって言って座っちゃう人の尻を叩いてですね、まあまあいいからいいから頑張ろうかって言って励ます人、これも一番後ろにいる人ですよね。あるいは、まあ、戦国時代とかだったらですね、しんがりってどういうふうに使われるかっていったら、逃げる時ですよね。敗戦して逃げる時にしんがりを務めるってわけです。その場合どうなるかっていうと、みんなが逃げる時間を稼ぐわけですよね。だから一番危険な仕事ですけれども、まあ、そこでみんなを守るためにこう時間稼ぎをするのがしんがりですよね。まあ、ですから敵から味方を守る働きをするのがその後に行く人かもしれないですね。まあ、それすなわち使える人だっていうことですよ。そういうふうにあなた方はなりなさい、それが一番先に行く人の本当の姿だというふうにイエス様は弟子たちに教えているわけです。さあこのことについてイエス様はもう少し具体的になるように例を挙げて話をするわけですね。 2つの例をイエス様は示しておられると思います。まずは、順番はどっちでもいいんですけど、後ろの36節37節を一緒に読みたいと思います。子供を例に挙げるんですね。36、37いきます。せーの。そして一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ抱き上げて言われた。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて私をお使わしになった方を受け入れるのである。はい、こういうふうに書いてあります。子供をイエス様は呼んだんですね。多分そのお家の中にいたんでしょう。特にこの子供っていうのは幼い子供を意味する言葉なんですね。ですから、ちっちゃい本当にまだ幼い子供をイエス様は呼びます。そしてみんなの真ん中に呼んで手を取って、そして抱きかかえ抱っこするわけですね。そして、このような子供を受け入れるものはと言って、例に挙げて話をされるわけです。でこの小さな子供っていうのはどういう存在でしょうか。で、今ね私たちは、人にもよりますけれども、ちっちゃい子供って言ったらかわいいわねってなりますけれども、当時のこの社会の中では、まだまだ全然働く労力にならない存在ですから、半人前とも言えない、ゼロ人前っていうんですかね、役に立たないもの、まだカウントされないようなそんな存在っていうことですね。まだまだ足手まといの存在っていう、そういうようなものがこの子供っていう存在だったわけです。その子供をイエス様はみんなの前で連れ出して、そして手を引き取って、そして抱きかかえて、このような子供を受け入れるものはというふうに言って弟子たちに教えるわけですね。私のために子供を受け入れるというのは、子供をですねイエス様のようなものとして、あるいはイエス様がこのようにしているようにそう受け入れるということを意味しているわけですね。もっと具体的に言ったらどういうことかというと、要はですね、私たちがよく世の中では役に立ちなさいってなりますけれども、その社会的に役に立つとかですね、誰かの役に立つとか、もうこの間ノーベル賞を取ったあの先生とかもね、役に立つ研究をわざわざしてたわけじゃないって言ってましたけれども、そういう役に立つっていうことがとにかく大事だっていうふうなところあるかもしれないけれども、そうじゃなくて、その役に立つようには一見見えないかもしれない、つまらない、何もできない、そういう存在に注目をすることですよね。手を取るわけですよ。そして抱くわけですね。それは親が抱っこするように見守るということです。目を留めてそれを大切にするということですね。それをイエス様はこの子供を連れてきて表しているわけですね。それがその後に行くものですよ。もうさっきも言いましたけれども、本当にそれはみんなの中から見たら後から脱落していきそうになるものかもしれないけれども、そういうものに目を留める、それがイエス様が言っていることですね。子供を連れてきて教えていることですね。じっとそれ目を注ぐっていうことがここに意味があるわけですね。注目をしてあげるということです。目を留めて、そして守る、こういう姿がイエス様が表している姿ですね。さらに実はもう一つ具体的な例があるわけですよね。それ何かっていうと、これの前にあったことですね。っていうか今やってることなんですよね。要はイエス様と弟子たちのその姿自体が、このイエス様が話している一番先になりたいものは一番後になりたいということの、一番分かりやすい具体例であるわけですよね。さっき話しました、弟子たちに対してイエス様はですね、ものすごい熱意、時間も労力も全部注ぎ込みたいわけですよね。そういう思いで弟子たちに向き合っている。でもどうですか、お弟子さんたちは誰が偉いと思うねってお互いに言い合ってるわけですよね。どうですか、このあまりのギャップ、あまりの差ですよ。弟子たちの本当に、人のこと言えないですけども、私たちもそうですけども、弟子たちのこの情けない姿でイエス様の姿、でもイエス様は座ってちょっと来てと言って、そしてこのように子供を連れてきて教えるわけですよね。どうですかね、諦めちゃいますかね、私たちだったらね。何この差、私がこんなに思ってるのにあなたたち一体何、一番誰が偉いかって話してたの、他の人選べばよかったってならないでしょうかね。普通だったらそうなってしまうかもしれない。ところがイエス様はですね、このお弟子さんたちに座って、はい、じゃあおいでと言って、 話をするわけですね。なおなお忍耐して成長に時間がかかっても向き合うわけですよ。そしてイエス様はこの弟子たちのために、またそれにすら気づいていない私たちのためにやがて十字架にかかっていくわけですよね。これがイエス様が言っている一番先に行くものは一番後になりたい、なりなさい、このことですよね。まさに自分自身でイエス様はそのことを表しているわけですよね。子供を受け入れる者は私を受け入れる、私を受け入れる者は私のね、主を受け入れる、主である神様を受け入れることですよ。それは私がしていることだよっていう、そういうメッセージでもあるわけですよね。イエス様を見なさい、イエス様のようなリーダーになりなさい、イエス様のような姿になりなさい、これがイエス様が招いていることですよね。もう本当にこの状況だったら、もう君たちはなんでこんなにこんななのかなってなるわけですよね。だけどイエス様はそんなこと一切言わないし、またお前たちは本当にって言って話すわけじゃないんですよね。子供を連れてきて、さあこの子供を見てごらんなさいというふうに言って教えるわけですよ。いやー、もう本当にとても私たちの及びもつかない、その一番先を行く人の姿ですよね。これがイエス様の姿だ、これを見なさい、これに習いなさい、これが私たちへのメッセージですよね。最後に、一つ付け加えたいことですけれども、イエス様は一番先になりたいものはと言ってこの言葉を始めるわけですね。つまり一番先になりたいことをイエス様は悪いことだと言っているわけではない。私たちはですね、どうしてもそのこの文化の土壌の徳みたいのがね、先立ってそれと同じみたいに考えちゃうから、いえいえいえいえいえいえいえ、私なんかっていうのが素晴らしいことだって思いがちなんだけど、そうではないんですよ。むしろそのみんながね、むしろ嫌がるかもしれないそのことをですね、やろうとすること、一番先になりたいと思うということは、それはある意味向上心でもあるしね、また賜物ですらあることがあるわけですよ。みんながいやいやいやいやいやいやいやいや、どうぞどうぞって言われるまで待たないとって、そういう文化かもしれないけども、でもそこでやるということはある意味でその人に与えられた一つの賜物でもあるわけですよね。で、あり方が問題なわけですよ。その時にその人が、よっしゃ俺の権力で幅を利かせて言うことを聞かせたるぜっていう人だったら、それはダメですけれども、そうじゃなくてイエス様みたいにいうのを求めて目指してそう立つということをイエス様は私たちに教えてくださっているわけですよね。で、逆にもう多くの人がですね、なりたかないって思うわけですよ。で、今日の話を聞いてですね、皆さんどう思いましたか？あ、よかった、私の話じゃなかったって思いましたか？そしたらそれ危ないんですよね。そういうことじゃない、あ、私リーダーじゃないからよかった、私と関係しない話だから今日は安心して聞いてられると思ったらですね、違う、そうではないわけですよね。イエス様は最後なんて言ってますか？私を受け入れる者はこうあれということですよね。私を受け入れる者はこうあれということですから、誰もがイエス様のようになりなさいということをイエス様はここで求めているわけですよね。みんなに対しての、これは招きの言葉なわけですよ。それは皆さんのそれぞれの立場から、いやでも私全然リーダーするような場面じゃないんですけどとかですね、そう思うかもしれないけれども、それは小さいリーダーから大きなリーダーまで、それぞれの立場の中で一番先に立たなければならないことがたくさんあるわけですよ。あるいは子供の前でかもしれないし、あるいは自分自身にとってのそれが自分のリーダーかもしれないし、あるいは誰かとの関わりの中で、いろんな小さなその日常生活の中から、あるいは仕事の中まで、いろんな場面で私たちは先に立ちなさいというふうに呼ばれることがあるわけですよね。むしろそのように私を受け入れてくださいとイエス様は言っているわけですよね。その中で私たちはイエス様を目指していくわけですよね。誰でもこの招きに応えなさい、世の光になりなさい、自分の十字架を追って私に従いなさい、私についていきたいものは誰でも自分の十字架を追って私に従いなさい、イエス様はそういうふうに言っているわけですよ。イエス様の十字架ってそうじゃないですかね、すごい特典がついてくる十字架だからイエス様になったわけじゃないわけですよね。これをになったらあなたはもう全部メリットしかありませんよみたいな、そういうことでイエス様になってるわけじゃないですよね。父よ、この杯を私から取り除けてくださいというのがイエス様の十字架ですよね。それは望むと望まざるとに関わらず、 それはキリストの愛のために、主の愛のために担うものであるわけですよね。だから自分の十字架を追って私に従いなさいというわけですよ。それは私だって嫌ですよ。誰だってそんな大変なことであるならば先に立つのってみんなにチヤホヤされるからじゃないの、そんな後ろに立つのが先に立つのだったら嫌だわっていうふうに誰だって思うかもしれないけれども、でも自分の十字架を追って私に従いなさいではないですか。それはイエス様に従うことがイエス様に従うことではないですか。そのことを私たちは問われているわけですよね。それぞれの置かれた場所での、まあ、そのイエス様のようにある歩み方というのがあると思いますけれども、いずれにしても私たちみんながイエス様によって今招かれているわけですよね。ぜひそのことを思い返して、私にとってどんな呼びかけなのかなということを考えていただきたいと思います。ではいつものようにしばらく祈る時間を持ちたいと思います。それぞれ御言葉を思い巡らしつつ、神様に応答して祈っていっていただきたいと思います。イエス様が私たちにまず仕えてくださっていますね。私たちに仕えてくださっているその姿はどういうものでしょうか。また私たちがそれに応答していくというのは、それぞれ置かれた場所で答えていくというのはどういうことでしょうか。それぞれ思い巡らして答えてみていただきたいと思います。また他にも自由に今神様から促されていることがありましたらお祈りください。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。感謝いたします。あなたが、私たちの先に立って、そして後について私たちを歩ませてくださっていますことを改めて覚えます。その十字架の姿、また本当に、あなたの思いに目を向けない、その私たちへの愛、また眼差し、その情熱、心より感謝をいたします。私たちもあなたのように歩みたいと願うものであります。また同時にそれができない弱さを思うものであります。主、どうぞ憐れんでくださり、私たちをあなたのようなものにしてください。どうぞ共に十字架を担うものとならせてください。それぞれ置かれた場所でイエス様のように振る舞うことができますように、生きることができますように、主よ、どうぞあなたが私たちをあなたの霊で満たし、伴い歩んでくださって、そのようにさせてくださるようにお願いいたします。あなたのあふれるような私たちへの眼差しと愛を心から感謝いたします。これから始まる1週間の旅路を主よ、あなたが伴ってください。皆さんの祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。